こんにちはショー、
コトブキワッショーイ。
10月29日火曜日、火曜オリジンチャンプルー、ここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
お願いします。
お相手は劇団オゼ前城美香と、
あなたのハートにコトブキパンチ、帰ってまいりました。
お帰りなさい。
いやすいません。
びっくりしちゃった。何がどうなったんですか。
まあ、ちょっとね、まあ、平たく言いますと、
はいはい、
東京で遭難してました。
無事ご生還を。
まあそうですね、前回もね、
うん、
飛行機に乗り遅れるという、
はい、
ハプニングはあったんですけども、
うん、
今回はですね、
うん、
飛行機取るのが遅れてしまったという、うん、ハプニングがありまして、
うん、
なのでちょっと1日遅れて火曜日に帰ってきたという次第でございます。
なるほど、うん、
本当にもう旅行下手。
まあ、ね、飛行機問題がありますからね。
そうそうそうそう。でね、もう最終日帰りですよ、
うんうんうん、
ちょっとお金もなくて、
うん、
電車乗れるか不安すぎて、
はいはい、
ちょっと歩きまして、
うん、
まあ、前回 R1 グランプリ挑戦した時も東京の街を感じながら歩いたんですけど、
うん、
歩いてもう千葉の手前まで行きました。
どこから。
浅草から。
めっちゃ歩きました。
真ん中からですね。
わー、すごい。
手前まで行きました。
わー、それはもうお疲れ様でした。
おかげさまで、成田空港まで1000円で行きました。これお金って浮かせられるんだと思いましたね。
うわー、すごいっすね。
まあ、というね、ちょっと東京でのいろいろな、
うん、
思い出もありましてということで。
はい。
ということで先週ね、
はいはい、
高君が放送に来てくれたということで、うん、ありがとうございます。
はい、
大変でございました。まあ、大変といえばですよ、
うん、
台風近づいております、
うん、ね、
天気も悪いですし、
なんかね、うん、週末昨日まではまあまあね大丈夫な感じだったんですけど、
ね、そうですね、晴れてましたけど
今日なんかちょっと荒れ気味ではありますね。
天気が荒れておりますから、うん、私もですね、
うん、
珍しくバイクで来てなくて、
うん、
今日は歩いてきまして、
はい、
歩くの好きっすね最近。
すごい。え、もうこれはもうちょっと一気にズドンと痩せるんじゃないですか。
痩せますかね。
うん、ウォーキング結構いいらしいですよ。
ウォーキングいいんですか。
うん、
な
んか正しい姿勢で歩き続けることでなんか本当に、
マジ
っ
すか、
うん、
普通にラーメン食いながら歩いてましたよ。
おっと。ちゃんと補充、
道の途中でお昼時だなと思って、
うん、
ラーメン食いながら歩いてました。
じゃあちょっと補充もしっかりされてるということで、
エネルギーも蓄えております。
わ、そうか、そういうことか。
ちょっとね、まあ、まあ、上陸はしないでしょうけども、
ね、
まあ、それてるという話ではあるんですけどもね。
なんかちょっと先島諸島あたりが、
そうですね、
もしかしたらみたいなね、
危ないらしいので、うん、対策しっかりしてくださいと、う
ん、本当ですね、ちょっとこの辺は心配ではありますよね、はい、
まあ、ただねちょっと朗報もありまして、
うん、はいはい、
台風がそれたことによって、
うん、
私が参加するイベントちょっと開催決定したと、う
ん、あら、
いうことでございますので、
はいはい、
はい、ご紹介させていただきたいんですけど、うん、11月1日金曜日、
うん、
夜8時からスタートの、
はい、
このイベント、沖江通りのですね、
うん、
通りのサウンズグッドといううん、ライブハウスで開催されます、
うんうん、
ジャパナさんというね、
はいはい、
はい、沖縄のアーティストが主催しております、
うん、
イベント名いいですよ、とてもいいイベント、
うん、
ボリューム4という僕らボリューム3からね参加させていただいてるんですけど、
うん、
今回4も呼ばれて参加させていただきます。県内外からのアーティストと、
はい、
あとはですね、地下芸人の、
うん、
パフォーマンスで、それから私も出演させていただくということでござい
ます、ね、あら、
私が何をするかと言いますと、
うん、
このジャパナさんのバンド立ってる人と座ってる人という、
う
ん、の立ってる人をやります、
うん、あ、
はい、
立ってる人、
立ってる人、
ね、あ、じゃあ2人でバンドをやって、
そうですね、
その中で立ってる人がことぶきさん、
立ってる人が僕、立ってる人の1人が僕です、
ね、ああ、はい、すごい、
担当するのがですね、
うん、
まあ、バンドなんですけど、
うん、
僕ツッコミということで、
お、はいはい、
歌ってる時にツッコむのが僕の役割ということになってますので、
じゃあ楽器はツッコミで、
楽器、そう、担当楽器はツッコミという ことになっておりますんで。
どんなだろう。ね、めっちゃ気になる。
非常に普通にね、もう立派なアーティストの方々もご出演されますので、ぜひ、うん、よろしくお願いいたします。11月1日、はい、とてもいいイベントでございます。
なんか名前がいいですね。とてもいいイベント、
よろしくお願いします。このフライヤーをね、
うん、
紹介しておりますけども、はい、そうですね、ツイキャスの方では動く我々もチェックできます。ツイキャスの方で今フライヤーを見せているんですけども、いいですよこのフライヤーね、
うん、
裏はね特に何もないよって書いてる。いいでしょ。
本当だ、かわいい。
白紙と見せかけて特に何もないよって書いてる。
本当だ、
ジャバラさんの遊び心が詰まっております。
あ、かわいらしいですね。
はい、まあ、こういったね、うん、イベントの方も行っております。台風がそれたことによって開催ができるということなので、
はい、
ぜひ遊びに来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ツイキャスの方であんつばさんも、こんばんはということで、
あ、こんばんは。
あ、2人おそろの白。
お、今日ちょっと
今日もかぶりましたね。
ですね、たまにかぶりますよね。
そうですね、
うん、
白いちょっと僕のシャツなんで、
うん、
ちょっとかぶってますけども、
私ちょっとストライプが薄く入ってるんですけど、うん、ちょっと
若干 白というよりはね、まあ、よく見たら水色、
ちょっとよく見たらかな、ね、これは難しいですね、うん、画面越しで見ると完全にはおそろです ね、
そうですよね、
揃えてきましたね。
揃っちゃった、
まうん、なんかたまに本当に一緒になりますよ ね
ことごとく、
うん、なんだろう、
全然打ち合わせはないんです けど、うん、ハロウィンじゃね、
あ、は、はい、いつ、は、あさって、
あさって、
あ、待って、
ハロウィンですよ、じゃあ、
な
んですかね、
見落としてた、今年こそは、
ハロウィンですね、
うん、
じゃあちょっとここ閉めて、
うん、
僕がね、
うん、
2人で地味ハロウィンとして、ちょっと参加しましょうか。
そうですね、
地味ハロウィンですね、
今日ちょっと、はい、実は揃えてきましたみたいなね。
そうハロウィンっていう、
よかったよかった、ハロウィンで白シャツで揃えてきたみたいなね。
派手なハロウィンじゃないですよ、
うん、
お化けの格好したりとか、
うん、
特殊メイクしたりとかじゃない、
うん、
地味ハロウィンということで、
うん、
テーマはですね、
うん、
信仰宗教信仰宗教の勧誘信仰宗教の勧誘ということで、ぽくないですか、僕のシャツとか。
なんかさ、この感じは確かにっぽい。
なんか信仰宗教の勧誘みたいな。
全部閉めたら。
全部閉めたら、見えるでしょ、これ。
確かに。私、助手だな、これ。
そうなんです
。ちょっとついてきた人だなよ。
この二人幸せですかとか言ってそうでしょ。地味ハロウィンです
けど、あ、いいですね、もうこれでいきましょう。
今日は新興宗教の勧誘でございます。ということでございますね、
はい、ウケる、
皆さんもハロウィン楽しんでください ね
本当にね。
ありがとうございます。
はい、
アンツバさんがね、うん、顔が大きくなってるよっていう、僕顔が大きくなってるというか、
うん、
髪の毛がね、
うん、
そうなんですよ、
そう
か、もうどんどんどんどん増えちゃって、
でも今日はびっくりしました、うん、
でしょ、
なんかすごいね、どうしましたかって、
みんなに言われる。
今日大きかったよ。
この番組の前のね、
うん、
パーソナリティのオリオンリーグさんに、
うん、
仮面ライダーかって言いました。誰が本郷猛をやって言いました。
懐かしい、本郷猛って。
藤岡弘のね。藤岡弘の毛量やってる。いや単純にね、ちょっと切るタイミングがないんですよ。
そうかもうバタバタでしたからか、
バタバタしてて、うん、東京の方も忙しかったですし、
うん、
まあ、最近ライブもちょっと立て続けにありましてね、
ありましたね、
そう、
うん、
気象転結の方も、
うん、
まあ、東京からのゲストいらっしゃったりとか、
うん、
あとは気象転結の後もちょっと大喜利の、
うんうん、
イベント参加しまして、
あ、そうだったんだ、
ということで、
うんうん、
まあ、この大喜利のイベントもちょっと、まあ、立て続けに告知みたいになるんですけど、うんうん、大喜利モアイ杯、
はい、
まあ、去年もありましたけども、
うん、
今年で3回目、
うん、
大喜利の賞レース、
はいはい、
沖縄で、やってるんですけども、
うん、
この10月27日の日曜日が予選ということ で、
うん、
で、まあ、プロの予選に参加してきまして、見事本戦出場、
あ、おめでとうございます。
決定しまして。
よかった、
うん、いやよかったですね。本戦僕と、うん、あとはオリジンからは、うん、ヤンビーが、
あーヤンビーさん
本戦出場しまして、うんね、元相方同士の対決が実現するのではないかと。
終わった
ということで非常に気まずいで気まずいでございます。
そうかそうでしたね。
そうなんですよ、
うん、
いやまさか、まあ、勝ち上がるだろうなと思ってたんですけど
うんうん、うん、
まさか本当に勝ち上がってくると。
あ、じゃあもう対決がちょっとどんな感じになるのか、
もしかしたら見れるかもと、
うん、あ、そっか、誰と対決するかこれから、
まあ、そうですね、これから、うんうん、はい、ちょっと発表されるということなんですけども、うん、まあ、あとはですね、吉本さんの方からもいろいろね、うん、何名か芸人、
うん、
キャンマーブというコンビの岩倉さんとですね、
はいはい、
あとこの人がねちょっとクセモノなんですけど、うん、塩ヤンダイバーさんという、
はい、
なんだ、現役のなんかダイビング、
うん、
芸人、
うん、
の方が勝ち上がってきまして、はい、
うん、
ね、答えが全部天然なんですよ、
うん、
なんか狙った回答で笑い取ってなくて、
うん、
なんかもう僕が答えてる途中にも途中ではいとか言い出すし、静かにしないといけないのに
、うん、
そういった方がですね、うん、なんとキャラクターだけで勝ち上がりまして、
あら、
本戦に来ると、
めっちゃ楽しみ。
いうこと、僕は怖いです大喜利をよく分かってない人が勝ち上がっている
すごい。あ、じゃあそれぐらいキャラクターがあれだったのか。
こういう感じのキャラクターの人もいますと。
はい、塩ヤンダイバーさん、
塩ヤンダイバーさんという、
あーはーはー、
聞いてる方もまあ、ね、うん、吉本さんのライブとか見てる人は知ってるんですかね、塩ヤンダイバーさんというダイバー芸人、
うんうんうん、
という方とかも勝ち上がりました。あとは、まあ、うん、アマチュアからも何名か。
あ、すごい。
で今回はすごいのは、うん、東京からもちょっと大喜利のスペシャリスト、
うん、
オレスナさんという方が来るということ
でございますね。
このオレスナさんとは東京行った時も一緒に飲ませていただきました。
あ、今回ですか。
今回、
あー、すごい。
東京のお笑い事情にも詳しい方な
ん
で、
うんうん、
ということなんですよ、
うん、
だからね、もう結構ね、真剣な大喜利のバトルと、うん、そうじゃない大喜利のバトルが見れるイベントになっておりますので、うん、はい、本戦の方が11月4日月曜日祝日、うん、ククルイトマン、イトマンでございます、
うん、
夕方6時から開演ということになっております。こちらのイベントもぜひよろしくお願いします。
はい、
いうことでございます。
あら、もうなんか、じゃあもう本当にいっぱいですね。
そうですね、いろいろ忙しすぎて、
うん、
もう噛み切ってる暇もなくて。
あ、そういうことか。
本戦までにはちょっともう引きちぎってこようかと思いますけど一気にパッて収穫の時期
どんななってるんだろう
収穫します。
収穫してきた、
ということで、あ、うん、アンツバさんからの、はいはい、ちょっとツイキャスの質問、ことぶき、東京で美味しいもの食べたと、
うん、
いうご質問あったんですけれども、
うん、
今回はですね、うん、あまりなんか東京名物みたいなのは食べてないですね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、うん、普通にもう本当に貧乏旅行だったんで、
うん、
まあ、宿で、
うん、
近くにスーパーがあったんで、
はいはい、
近くのスーパーで、
うん、
まあ、大会終わったからいいかと思って、
うん、
ビールを何本か、
うん、
あとピザを買って食べたり
とか、うんうんうん、
なんですけど、
うん、
一回そうですね、今さっき話に出ましたオレスナさんっていう東京の方と、
うん、
で同じ沖縄から挑戦してた、うん、メタリカのクレさんっていう人と、
はいはい、
あと東京でアマチュアで活動している、うん、芸人さん2名が、
うん、
一緒にいたんで、
うん、
浅草でちょっとその人たちとは一緒に飲みました。
ああ、いいですね。
飲ませていただきまして、で結果発表を見てるんですけど、うん、やっぱ東京で活動してる人だから、
うん、
名前とか発表されたらうおーってなってる
ん
です
よ、うんうんうんうん、
知ってる人がどんどんどんどん合格していく。
へえ、 M1?
M1 です。
ですよね。
そうそうそう、うんうん、M1 の2回戦、
うん、
はい、
もう発表されてるんですか。
発表されました。
あ、
僕ら残念ながらちょっと、2回戦敗退。
ああ、そうでしたか。
今年もちょっと力を及ばすということだったんですけど、
うんうん、
まあでもだから周りのなんか知り合いがどんどん発表されてってめっちゃテンション上がってて、
うん、
っていうことだったんですけども、
うん、
でそこでいただいた、うん、食べ物というか、
はい、
飲み物なんですけど、
うん、
電気ブランっていう飲み物ご存知ですか。
うん、電気？
電気ブラン、
うん、初めて聞きました。
これ浅草なんか特有の飲み物 らしいんですけど、うんうん、なんかね、太宰治の小説に出てくるんですよね。そうそう、電気ブランという飲み物が。
へえ。
そうそうそう、
めっちゃ気になる。
これがね、なんか、うん、どういう飲み物なのかな。僕飲んだのが、うん、そのなんか普通にブランデーの味なんですけど、
うんうんうん、
あ、はいはい、ブランデーに似ている酒と。
似ている酒
いうことなんですね。
うん、
あ、そうそうそう、東京浅草の神谷バーっていうところで名物になったんですけど、
はいはいはい、
まあ、でもだから浅草の飲み屋ではいろんなところに置かれてるみたいな飲み物、
うんうんうん、
でこれがね、うん、意外と効くんですね。
え、ブランデーに似てるってことは、じゃあブランデーではない、ブランデーではない
ってい う、へー、ブランデーもどきというか、まあ、電気ブランデーだから、この電気っていうのが、
うん、
なん、いろ諸説あるんですけど、
うん、
もうあの飲んだ瞬間にもうビリビリくるぐらい、うん、あの効くっていう、う
ん、ああちょっとじゃあ強めなんだ。
そう、強いお酒を一杯だけいただきましたけど、
うん、
たださすがにちょっと2杯目いけなかったっ
す。あ、じゃあ結構やっぱり強いんだ。
結構強かった。
へえ、
はいはいはい。でもね、なんか浅草の店っていいっすよ、
うん、
やっぱあのなんか露店みたいな、
あ、なんかあんな感じなんだ。
ガヤガヤしてる感じの、
あの屋台みたいな、
そうそうそう、屋台みたいな感じで外で、
うん、
あのいろいろ食べ物つまみながら飲んで、うん、そしたらね、ちょっと人情あふれる街なのかなと思ったんですけど、うんうんうん、隣にいた人が、うん、なんかあのよかったらこれ食べてくださいっつって、
うん、
あの冷ややっこくれたんですね。そう、冷ややっこはあのちょっと僕ら食べきれなかったんで、よかったら食べてくださいっつって、う
ん、なんかすごい、これは
人情の街、
ね、
って感じ。
なんかこんなもう一緒の店に入ったらみんな友達だよみたいな、うん、
みたいない
いな
空気でしたね、うん、だからそれだからね、あの具体的に美味しいもの食べたとかそういうものではないんですけど、
うん、
なんかそういった経験はありました。
あ、なんか暖かいですね。
そうそうそう、浅草っていい街ですね、
うん、
本当にね。で浅草に、うん、あの寿町っていうあの地名を見つけたんです。
お
で、そこもあのちょっとなんかのなんか遊園があるなと思って写真撮りました。
あ、この町のことはこの時初めて知ったんですか。
寿町というのは初めて
見ました。あら、もしかしたらなんか有名になったら呼ばれるかもしれない。
寿山頂、寿って名のつく地名の場所あったら呼んでほしいです、
ね、呼ばれる。パンチしてください、パンチ。
パンチしに、
パンチしに。
あ、あとね、
うん、
ちょっと偶然にもね、
はい、
そのあの先週 の、うん、あの気象転結は、
うん、
あの東京 の、 あの芸人さんも来てて、東京、
はいはい、
下北グリップ
対あの、ね、気象転結の前 の、ね、
前のライブがそうだったんですけど、うんうんうん、その下北グリップに出演されてる、うん、あの豆鉄砲さんってい
う、はいはいはい、
まあ、同じブロックだったんですよ、
うん、
M12 回戦の、
うんうんうん、
であのちょっとツッコミ の、 あのホセさんっていう方にはご挨拶したんですけど、
うん、
ちょっとあのボケのもう一方、うん、あの東さんっていう方はもう先に帰られてて、
うん、
であのちょっとまあどうせだったら二人に挨拶したかったなって思いながら、
うん、
あの浅草の街、うん、あのブラブラ歩いてたら、
うん、
前から、
うん、
あのなんか似たような顔の人が歩いてきて、
うん、
あのその東さん本人だったんですよ、たまたま歩いてたら、
うん、
であの出くわしまして、あの、うん、オリジンのあの寿パンチって言います、来週よろしくお願いします、うん、みたいな感じで挨拶して、であの何されてるんですか、この辺りでちょっとなんか飲んでるんですかみたいな感じで聞いたら、
うんうんうん、
あの道に迷ってましてって言われて、道に迷ってるとえと思って、
東さん道に迷 う、
そ う、 そ う、 そう、あ、道迷ってたんだ。なんかだからな、勝手にだから東京の芸人さんだから、
うん、
あの辺詳しいと、
うんうんうん、確かにね、
思うじゃないですか、
うん、
めちゃめちゃ道に迷ってて、
うん、
であの僕にあの駅ってあの方向で合ってますよねって聞いて、知らないって思ってた。僕も沖縄なんであんまりこっち詳しくないです、
うん、
って思ったんですけど、
うん、
まあまあちょっとあのスマホを見ながら、
うん、
まあ、あっちら辺かもしれないですねつって、
うん、
あのその後はあの別れましたけれど、こんな偶然あるんだな
ですね、すごい
思ったんですよね。そうそうそう、
あ、じゃあそこで東京でも会えて、うん、
で沖縄でも、で
沖縄でも、
そうそう、
あ
の沖縄ではあのそのライブの当日にお会いして、うん、あの時はありがとうございましたみたいな感じで言われたって。
いや、いいですね、こんなのもあるんだ。
そんな偶然の出会いなどもありまして、
うん、
あの素晴らしい東京の あれにはなったんですけども、うん、ちょっとやっぱりね、うん、あの貸したいですね。
です、そっか、
そうちょっと悔しいですね。
2回戦か、うん、でもね、
ちょっとね、そっか、来年こそはということでちょっと頑張りたいと思いますので、うん、皆さんよろしくお願いします。
はい、お願いします。お疲れ様でした。
ということで、
はい、
はい、では一旦 CM 行きましょうか。
うん、
はい、ではメールアドレスご紹介お願いします。
はい、メールアドレスはorigin@fmnaha.jp、 origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
い、
ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワー。家族がお笑い賛成してくれますように。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。よろしくお願いします。ということで、
い
ちょっとあの先週ご紹介できなかったメール、
う
んうん、はい、読ませていただきたいと思います。
はい、
ます、
はい、
はい、毎日はしょーい、
わしょーい、
秋田のドブネズミです。
ドブネズミさん、
今日はいきなり自慢です。
うん、
来年3月2日開催の東京マラソン2025の出走権を運よく手にすることができました。
おお、すごい。
東京マラソンって有名なんですよね、
うん、
あれね、毎年激しい抽選合戦になるんですよ、うん、約13倍から20倍の大抽選合戦って言われてます、
うん、
フルマラソンは久しぶりなので例のやつで必ず完走できるように応援してください。よろしくお願いします。リンダリンダ、はい、ということで、
うん、
そうですね、これはちょっとぜひ完走していただきたいということで、うん、ちょっと応援のメッセージをいただやらせていただきたいと思います、はい、それでは参ります。秋田のドブネズさんにこのぶきパンチ。めっちゃ噛んだ、ごめんなさい。ドブネズミさんにことぶきパンチということで、
おいし、
これで感想間違いなし。
素晴らしい、すごい、
東京マラソン出るんですね。
あのテレビでやってるやつですよね。
そうっすよね。
わー、毎回すごい
見てるやつ、あれっすよね。東京のどこ走るんでしたっけ、あれ新宿ぐらいでしたっけ。
なんかもう、うん、いっぱい人がダーって街の中をある、ね、走ってるっていう、
そう、
あの失踪してる、だから場所どこなんだろう、
まあ、場所新宿ぐらいだったような気が、
ね、でも都心らへんですよね。
都心ですね、
うん、
すごいな、すごいですね、東京マラソン、ね、
うわ、でもすごいな、フルってすごいな、
ね、
本当に、うん、
フルマラソン走れる人すごいですよね、
うん、あれどんなしてるの、
どんなやって走って
る、どんなしてるんだろう、
もう
ね、えすごいなと思いますよ。
50m 走っただけで死んじゃいますよ、
うん、なんかも私一時期ちょっとマラソンしてた時あったじゃないですか、
う
ん、
あ、走ってた時、
うんうんうん、
ありましたね、
うん、もうね5キロが限界だった。
5キロ
頑張って、もうそれでもうこれから少しずつあの距離を伸ばしていくぞっていうところだったんですけど、はいはい、うん、もうむしろちょっと縮んでった。
縮んでった。
なんかね、だんだん足が遠のき、この間 1.5 キロ走ったけどもやばかった、汗が。
うわ、
うん、
汗が。
うん、で
足とかじ
ゃない、うん、汗も足も。
足もやば
い。ね、ちゃんと毎日。とかね、ちゃんと定期的に ね、やらないとだなってちょっと ね、
マラソンに向けてやっぱ準備してるんですよね、
うん、
うん、そういったあのフルマラソン走る方だから、その精神力ってやっぱすごいですよね、うん、マラソン走る方って、ね、
本当にすごいと思う。
いや、もう本当に応援してます、
はい、応援してます、
目指してください、よろしくお願いします、うん、はい、ということでちょっとあの紹介遅れましたけども、あのツイキャスの方でジュンジュンさんが、
うん、
ミカトゥー、パパパパパーンチ。ことぶきパンチにはね、あの台風をあの消し去る効果がありますから、
今のやつもやっつけたかもしれん。
やっつけたと思います。円楽さん、うん、ハロウィンなんかやるな、ここは日本、こんにちは。そんな固いこと言わずに。
もうイベント大好きですからね、みんなね。
祭りだからもまあでもそうですね、ちょっと渋谷の方とかではね、ハロウィンでね、ちょっとあのお酒飲みすぎて暴れる人もいらっしゃると、
うん、あテレビとかでやってる
いうこと、うん、まあ、それはちょっとね、まあ、問題かなとは思いますけどね、うん、まあ、沖縄はどうなんですかね、
ね、ないかな、もうなんか混むことを想定して足が遠のいているっていう、人いっぱいいるかな、
人混みがね、人混みは
と、あと渋滞
確実に、まあ、あの茶壇方面には行けないですね、
そうそうそう、ね、もうビビってしまってます、ビ
ビっアントマさんがね、うん、あのことぶき誕生日プレゼントは3日にケンタッキーで消防署通りのホテルまで配達して20ピースねお金用意してくださいよじゃあということでございますけれども、うん、ではトークテーマいきましょうか。
あ、はい、
トークテーマいきましょう。
トークテーマは、うん、投票行って外食しましたか
ね、うん、有名な歌詞でございます
ね、投票行って外食するんだ
なんとか未来、素敵な未来
そうそうそうそう、行きましたかね、もうね、もう日曜日でしたからね、
はい、
う
んうん、先週日曜日、うん、もうあの、選挙ということでね、うん、まず選挙行ったかどうかというところもございまして、
はいはいはい、
うん、まあ、沖縄もね投票率がね、あの、まあ、最下位、史上最低でしたっけ、
なんか 50% 割れたって言ってましたっけ、
そうですよね、うん、でも投票行かないとっていうことでございますので、うん、皆さん投票行って外食しましたかという、うん、ご質問でございます、
はいはい、
僕
は
あの投票行って外食しましたよ。
あ、しましたか、おお、うん、
1人だけど、
うん、
投票行ってね、投票行った後に、
うん、
うどん食べに行きました。
あ、うどん食べに行きましたか。
うどん、そうそうそうそう。
あ、いいですね。
うん。ただまあうどん食べた後に夜勤してきました。
あ、うんう
ん。
夜。
うん、夜夜。
わあ。
非常に忙しい一日となりました。
やばいですね。しかもうどんって消化にいいから夜勤にあの時にお腹空きそう。
うん、そうですね。夜勤終わって気づきました。お腹空いたと思って。普通に夜帰って食べましたようどんじゃない方が良かったかもしれない、
ね、なんかね美味しいけどお腹空くんだよな、そうそうそ
う、
やっぱり
消化がいいですね、やっぱね、うん、しかもね、うどんだけならまだいいんですけど、うん、僕食べたのがおろしうどんだったんで、
うん、
大根店も消化にいいんで、
あ、そうなんだ、
より消化に良かったですね、より消えていきましたちょっと待って、おろしうどんってカロリーゼロじゃないじゃん、
あ、もうちょっと相殺されたかもしれないですねこの夜勤で
カロリーゼロ理論、うん、
カロリーなくなったかもしれないな、
なくなってるかもしれない、
うん、もう消化されてね、きれいに
消化されてるんで、うどん、まあ、ちょっとね、だから投票行きましたけど、
はい、
まあ、投票ね、
うん、
なんかその期日前とかもあるんですけど、
うん、
時間短いなとは思うんですけどね、
あ、期日前、
ね、そうそうそうそうそう、なんか夜遅くまで働、まあ、僕もだからその時夜勤だったんで、
うんうん、
夜遅くまで働いてる人ちょっと投票行きづらいかなとか、
ね、あー、そっかそっか、
思いますね、
8時までとかですもんね、
う
ん、
そうそうそう、8時まで、
うん、
まあでもまあ深夜までやったら、まあそのまあ数える人が大変か、
なんか難しいのかな、どんな感じなんだろう、ね、期日前も8時まででしたっけ、
期日前もそんぐらいでしょうね、
でしたね、うん、うん、
まあね、いろいろ問題はあるかもしれないですね、
うん、
そこはね、
うんうん、
皆さん投票行ってますか、
行きましたかね、
行きましたか、
うん、
ということでございますけど、
はいはい、
美香さんは、
うん、
投票行って外食しました
か、あ、行ってきましたよ、そしてもうなんか外食してきましたよ、うん、
外食してきた、
うん、けど私ね、まず投票所に行ってショックだったのが、行くじゃないですか、
なんかあったんですか、
あの、うん、文字がね、うん、全然見えなかった、もうさ、なんか中に入ってちょっと暗くなっただけで、うん、なんか私目悪くなってると思って、なんか自分の住所のところの方で、なんかめっちゃなんていうの、こう引いた方がよく見えるっていうの、
あらもしかして、
ね、もしかしてって思います、
もう来ちゃってる、
あれあれってなって、でなんか入り口でなんかもうで、この掲示されてる住所もよく見えなくて、はいはい、すごい探してて、
はい、
あのこの係の人が、確認します
嘘
なんかよ、
母さんの年で、ね、年でっていうか、もう年は言ってないけども、
まあ、ちょっとね弱いんだはず目
純粋に
ちょっと目弱いのかもしれない。
目が弱い
もう
年じゃなくて、
うん、
目が弱い、
ちょっとね 目が弱まってきてるかもしれないので、そうです
よね、26歳ですもんね、
うん、そうそうそう、ちょっとねちょっと疲れてたのかな、もうなんか
お疲れが、
そうそう、
ね、
もう
ね
これが一番の衝撃でしたね。
ショックですね、それは確かに ね、
投票用紙もらって名前しっかり書いてやってきましたけど、うん、なんかまたですよ、ちょっとそれで焦ったのか、なんか3枚もらうじゃないですか、
はいはいはい、
1枚最初終わって
今回も3枚、ね、2
枚やって、でそしたらこの比例代表と国民審査のやつかな、
はいはい、2回目、
この2枚渡された時に、うん、なんかこう投票箱間違えそうになって入れるところ、
ああ俺もあれ間違えそうになった
あれね、
一緒に並んでますもん、
並んでるからそしたらまた係の人が来てね
あ、こっちじゃないですよ、
こっちじゃないですよって、あ、すいませんつって、なんかちょっと入ってきた時からチェックされてたかもしれない、私
でもあれ一緒に渡してほしくないですよね、
なんかちょっとね
分けてほしいですよね、あれ、
あれ絶対何人かは入れてる人いる
はずなんですよ多分ね、
それありましたね、
ちょっとそこは確かに、
うん、
美香さんあれ、あれ外食は何食べたんですか。
ちなみにですよ、もうこの後に朝マック行った、
うん、あ、朝マック、
うん、
え、
朝マックに行った、
あ、朝の7時に投票行ったってこと、
うんうん、8時半とか9時ぐらい、
ああ、
うん、
なるほど、
行って朝マックに行ってきましたよ。
はあ、
で私初めてモバイルオーダーでドライブスルー受け取りをやりました、はいはい、
ドライブスルー、
うん、モバイルオーダーをしてドライブスルーで受け取るっていうのを初めてやったんですよ、
はいはいはい、う
ん、なんかじゃあ普通にドライブスルーに並んでいけばいいじゃないですか。
いやでもでもでも、ね、ドライブスルー並んでたらなんか待つじゃない、
うん、一応待ったんですよ、
待ったんだ、
一応ドライブスルーに並びますからね、並ぶっちゃ並びますからねじゃあお会計を先に済ませてるっていうことなんだなっていうのが、
あ、
そう
ね、あ、先済ませても受け取りだけでもすぐ行けるっていう、
そうそうそうそう
そう、いうこと、
なんか初めてそれをやって、うん、ちょっと初めてのことに挑戦したから充実した日曜日でした
あでも確かにね、
うん、
なんかと初めて投票した時ってそんな感じですもんね、
う
ん
う
ん、なんか大人の一員になった
そうそうそうそ
うそう10代の投票率って結構あったような気がするんです、20代より、
あ、もうそっか、18からできるのか、
そうそうそうそう、データ見たんです
よ、はいはい、
10代の投票率は20代より高かったですね、
うん、すごい頑張ってる10代、
やっぱ関心はあるんでしょうね、うん、10代だったら、
うんうん、
あ、だからなんか投票した時ってやっぱなんかちょっとワンランク上がったような、うん、感じしますもんね、
なるなる、
その新しいこと挑戦したいみたいな、
そうそうそうそう
そ
う、
その気分、
うん、もうそんな気持ちだった
モバイルオーダー、
そうそう、モバイルオーダードライブスルー受け取り、うん、
まあこれ大きな一歩ですもんね、
そうですね、次からはスムーズにもっといける、
美香さんにとってはねあ、いいですね、
うん、
やっぱなんかそのあの歌詞じゃないですけど、
うん、
なんか投票行ったらなんかどっか行きたくなりますよね、うん、
わかる、
ね、
なんか外出ついでになんか行こうってなるんでしょうね、
なるんですよね、
うん、
あの曲がちょっと投票率、まあ、アップまではいかないですけど、
うん、
下がらないように貢献してる可能性ありますよね、
確かに、
ね、外食
これ行ったらみんなで帰り食べに行こ うみたいな、
なんかそういう機会にしてくれてるような気がして、
うん、あ、いいな、そしたらもうこれ、うん、あの前日ぐらいから流しといた、
流しながら歩いた方がいいですよ選挙管理委員会の人たち、
ね、
それの方がいいっすよね、うん、あれ確かに
確かに、あれ耳にも残るしいいんじゃない、
ね、
どんなですかね沖縄の、
ね、
偉い人、うん、
沖縄、まあ、沖縄引いては全国
で、
うん、ね、やってもいいんじゃないかな、
ねえねえ、
飲食店も、ね、実際だからその話聞くと、うん、投票のこの曲の影響か知らんけど、うんうん、投票の時に、うん、あの外食行く家庭も多いらしいですね、
あ、本当、
そうそうそう、ついでに
みたいな、そうなんだ
らしいですよ、
やっぱ行きたくなりますよ
ね、うん、出かけなくなるんですよね、
そうそうそう、なんかそのまま帰ったらもったいない気持ちになって、
投票だけっていう行為ですからね、
うんうんうん、
一瞬で終わるから、
うん、
なんか用事はやりたいですよね、
そうそうそうついでにね、
ついでにね、うん、 いやいいかもしれないですね、うん、この曲が流れてることを、うん、祈りたいと思いますけど、
いいなーって、もしかしたら採用されてるかも、
この案がね、うん、ということで皆さんも投票行って、はい、ぜひ外食してみてはいかがでしょうか。
はい、
ランツバさん、うん、土曜日日曜日午前は、うん、陸上大会の準備でグラウンド掃除、
あ、そうだったんだ、ライン引
きして急いでインフルエンザワクチン接種して選挙行って、うん、選挙行きました、うん、体調悪くなったから午後からコスモスの種まき延期して、うん、夕方に陸上大会の選手名簿作成と、うん、清掃作業の現場確認、夜には選挙開票の立ち会い人として忙しいし、
う
ん、
うわー
全然俺より忙しいじゃないですか。
忙しい、うん、
いや僕なんて普通に大喜利やって、うん、投票行って飯食って、うん、夜勤行ったんですけど、
うわでもなんかみんな忙しいですね、
うん、で立ち会い人やったってことで、うん、アンツバさんから来てるんですけど、うんうん、地元で1枚間違えて入ってました、
うん、あ、そうなんですね、
やっぱいたんすね、うん、間違える人多いっすよね多分ね、
で止めが間に合わなかったのかな、うん、あ、はい、みたいな
間違えたってアンツバさんね、うん、そうそうそう、これ朝一に投票所ね、うん、並ぶと見れるのが、うん、投票箱が空になってることをね、
あ、
証明するという、
ね、
なんか儀式みたいなのがあるんですよ、
ね、うん、見せてもらえるってね、うん、
外食はしないで買い物したらしいです、ということでございますけれどもね、うん、はい、では、続いてはコーナー
い
きますか、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
今日は7日
よいしょ、今日は何の日でございます、はい、
もう10月終盤でございます、うん、本日10月29日が何の日なのか、
11月入ります
ね、入りますね、うん、ご紹介させていただきたいと思います、
はい、
本日ご紹介させていただく日はディン、インターネット誕生日、
インターネット誕生日、
はい、今日インターネットお誕生日でございます。
インターネット誕生日なんですね。
そうなんですよ。
まずインターネットできて何年ですかね。
だからね、うん、はい、まずですよ、はい、もう計算が間に合ってないんですが、なんでなのかと言いますと、はいはい、1969年の今日10月29日に初めてのインターネット通信が成功したことを記念した日となっています、はい、ということで1969年です、はい、何年前でしょうか。
1969年ということは、
うん、ねけどね
70年ぐらい前じゃない、
ね、結構結構もう 前ねですよね。
70じゃない、
合ってる、
ごめんなさい、60だ、
60年、
60年前ぐらいだ、
うん、まあそんぐらい、
60年前ぐらい
合ってますか。1969年の今日ですね、初めてのインターネット通信が成功しました、はい、この日アメリカのカリフォルニア大学ロサンゼルス校、うん、ULCA とスタンフォード研究所、
はい、
SRI の間で最初のパケット通信が行われ、これがインターネットの始まりとなったということですよ。
あ、なるほど、始まりになったことが、
そうそうそうそう、
起こったと。
これはですよ、はい、実は当時はアーパネットという軍事プロジェクトの一環だったんですが、なんだってそうか、この出来事が後にインターネットの発展へとつながり、今日のグローバルな情報社会を支える基盤が生まれましたということで、
最初軍事用だったんだ、
うん、まあ、確かにね、この通信が使えるってとてもやりやすいですもん ね、
まあ、ね、
なんかね、いろんな情報を得たりとかね、でこの日を通じてインターネットが生活に与えた影響を考えて、技術の進歩に感謝する機会とされていますということです よ。
インターネットなかったらもう何もできないですよ、ね、
本当ですよ。なんで 今もインターネットで調べながら
喋ってる、
話してますから ね本当にですよ。もう
そうですよ、
とってもなんか分かんないこととか疑問に思ったらすぐ、ね、Google だったりとか、
もう Yahoo
とかね、すぐね調べたりしますもんね。
ウィキペディア見るし、
うん、そうそう、もうウィキペディアとかも超見てる。もう何でも載ってますからね。
そうですね。
うん、
いやー、もうなんかなんでしょうね。もう身近にありすぎて、
うん、
なんかもうなんだろう、もういつ生まれたかとか考えたことなかったですね。
ね。
ネットなんて、
なん
か本当に水とか空気ぐらいの。
うん、
感覚じゃないですか今ネットって、
うんうん、
スマホなんてなかったらもう生活できないですもんね。
確かに、
ね、
そう考えたら、
はあ、
もうネット世代ですね、私たち。
ネット世代ですよ、
ネット世代ネットに相当助けられてますよね、本当にね。
ミカさんどうなんですか、デジタルネイティブ、
ネイティブ、
生まれてもう小学生とか、
うん、
もうそれこそ幼稚園とか、
うん、
の時からもうネットってありましたっていう、うん、
幼稚園とかないんじゃない、うん、かな。なんか、うんうん、
スマホとかも使っその頃から使ってた世代とか、
うんうん、
ではないですか。
ないです。
デジタルネイ
ティブ。私あの一番最初の携帯がストレートモノクロ携帯の人なので、
うん、懐かしいですね、
うん、もうスマホなんて
僕も
社会人になってからだな。
僕もパッカパカでした。
パカパカでした。
パカパカ携帯、
うん、今の子たちって本当にちっちゃい子とかでもすぐ携帯化してって言ってから触ってできますからね、
うんうん、携帯って言うんですか今の子供って。もしかして言わないんじゃない。
あ、言わない。
スマホって言わない。
スマホっていうのかな。
携帯って言葉知らないんじゃない。
ああ、
もう
そうなの、
うん、
え、じゃあ
若い子、
あ、これ携帯意味してるというだけで私が渡してるだけで本当は違う言葉を言ってるのかな。
言ってるかも。
スマホ貸してって言ってたら
言ってるかも。
え、ちょっと、うんうん、なんかドキッとするかも。
ねえ、ちょっと今アニゾーさんからも来てるけど、うん、スマホはもはや電話というよりはネットの端末ってことだから、
うん、
携帯って言ってないかもしれないですよもう今の子。
そうか、うん、もうだって通信だけとかで
ね、
うわー、すごい。ちょっと待って、私置いてかない。
美香さんが時代に取り残されている。
なんとかなんとか波に乗っていけるようにしなくちゃ。
逆に美香さん時代の最先端かもしれない。
あ、本当。今いいかな。
最先端行ってるかもしれない。
でも時代はまたね巡るっていうからまた、
まあ、そうですね。繰り返すって言いますか。もしかしたらねレトロが流行った
ら流行るかもしれない。
昔のパカパカの携帯また流行るかもしれない
ね。あ、これ持ってたよって言ってちょっと自慢できる時が来るかもしれない。
ファッションとかもそうですからね。2000年代とかが流行ったりとかしますから
ね。確かに。
まあちょっとね、うん、今日はまあインターネットの
誕生日、
誕生日ということで、うん、インターネットの普及について
はい深
く感謝をする日で、
はい、
してみてもいいではないでしょうか。
ね、いいではないかということでございます。
はい、では、うん、今日は何の日。
はい、うん、インターネット誕生日ご紹介させていただきました。
はい、それでは一旦 CM です。
おーい。
はい、お届けしておりますカヨオリンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。最後までよろしくお願いしま す,
いします。
ということで、
はい、
アンズバさんから うん、最初の携帯は自分で着信音を作ったからねって言ってますね、
うん、
そうですかね、う
ん、メロディー入力して
ね、あのアンズバさんからね、うん、あのことぶきは、うん、あのネット世代ということで、あの誰が出川哲朗やねん。これもすごいですね、
うん、
あの電子レンジも軍事用レーダーの開発過程で確かできたんだよ。
電子レンジ、
電子レンジが。レーダーを作ろう
なんだろう、なんか一気にこの電磁波を出すみたいなところなのかな。
攻撃用ってこと。
あ、いや、
通信用か。電磁波ってことは、
電磁波ってこと、あれ、あ、電子レンジってそうじゃ、そうでしたっけ。
電子レンジは
電磁波をなんかとかでしたよね。
そうですね、マイクロウェーブですよね。そうなんだ。うわ
ー、そうなんだ。
どんどんもう俺も時代に取り残され
てる。
怖い。
すごいですね。
ということでちょっとあのメールが
来
ておりますので、
はいはい、
ご紹介をさせていただきたいと思います。おーい、ことぶきパンチ、25日はアンリのお誕生日だったぞ、なんかちょうだいってよ。バイベストソーダということ。うちのお母さんが、アンリというのはあの僕のめいっ
子。あ、めいっ子ちゃん、うん、
めいっ子ちゃんが25日誕生日だったと、
うん、あ、そうなんですね。
なんかちょうだいってよということでございますけど、いいですね。じゃ あ, あの私からプレゼントを私で、
はい、
授けたいと思います。うん、アンリちゃんのハートにことぶきパンチ。これで勘弁してください。
はい。 今聞いてくれてたらいいな。
私には髪を切るお金もなかったので東京ですっからかんになりましたんで
そうか、東京だもんな
東京行っちゃったのでごめんなさい喜ぶかないやまあまあちょっとね、会った時にまた何かご馳走したいと思いますけど、うん、まだでもあれ幼稚園生なのかな
あ、そうなんだ、ちっちゃいちっちゃい、かわいい ね、
まだちっちゃいんで、あんまり食べ物は食べれないのか、オッケー、ということで、じゃあ最後コーナー行きたいと思います。
はい、
クイズキング、コトブキング、ビビディバビディブ、みんなで楽しく答えよう、大喜利じゃない、ヘイということで、最後クイズを考えてきましたので皆さんでお答えいただければと思います、はい、うん、はい、ではミガさん、
はい、
両国国技館知ってますか。
ああ、あのお相撲、
はい、相撲の聖地、
はいはいはい、
はい、両国国技館、うん、東京の蔵前にありますね、はい、
そうなんですね、
ということでございますけれども、うん、両国国技館の地下には何があるか知ってますか。ここで問題です、
はい、
両国国技館の地下にあるある意外な施設とは一体何でしょう、う
ん、施設、
はい、ということで本日の問題はこちらでございます。両国国技館の地下には一体何があるでしょう、はい、という問題でございます。沖縄大好きもこんにちはということで、
はい、こんにちは、
はい、ということで美香さん、はい、考えていただければと思います、両国国技館ね、うん、
行きましたか。
両国は多分浅草からは遠いんじゃないかな。
あ、
近いのか、墨田区なのか、あ、行けばよかったな。まあまあちょっとね、
うんうんうん、
相撲の聖地ということでございますけど、
ね、あのテレビでやってる、うん、あのお相撲の場所ですよね。
そうそうそう
そう、あそこ地下があるんだ。
あそこ地下なんです。地下がありまして、地下に何かあるんです、うん、あそこ、
いや、
うん、
何なんだろう、
そうそうそう、
相撲の聖地、あ、待ってよ、なんか相撲の聖地なんですよね。
そうそうそうそう、相撲の聖地ですからね、はいは
いはい、うん、相撲の聖地ということは相撲の聖地の下にあるんですよ。
そうそう、相撲の相撲の聖地の下にあるんですよ。何かが、
何かがあるんですよ、ね、なんかね、その辺ですよね。
そうなんですよ。
うーん、
何があります、
何があるのか、砂、
まあ、あとは、ね、両国国技館、うん、まあ、相撲が有名なんですけど、うん、プロレスとかボクシングとかの試合もやってるらしくて、
はいはい、
あとは、ね、音楽のライブでも使われますね、うん、僕も、ね、あの好きなアーティストで、うん、あのフジファブリックっていうのがやってアーティストがいるんですけども、うんうん、まあ、そういった方も、ね、あの両国国技館でライブしたりとかしてますよ。
え、あのお相撲をやってるところで。
そうそうそうそう、
え、砂は、
砂はないでしょ
だって
片付けるでしょ
あの場所に
砂の上では歌わないです
え、もう全然イメージがつかないえ、あの砂はどうなっているんだろう、
あの砂はもうあれじゃないですか。だから相撲って何月場所とかで、
うん、
その期限によってやるから、うん、その時に砂集めるんじゃないですか。
へー、
うん、そう、砂じゃない、土だ、うん、
土か、うん、はいはいはい、
集めるってことじゃないですか。
なるほど、って
ことですね、
うん、
はい、ということで、いくつかお答えが、
はい、
で揃いましたらご紹介をさせていただきたいと思います、
うん、
はい、いきましょうか。じゃあ円楽さんいきましょう、
はい、
はい、両国国技館の地下には一体何があるでしょう、地下闘技場
一瞬ちょっと思ったよ。
あ、思ったんすか。
だってそっちゅう戦ってるでしょ、
まあ、上ではね、
上で、そうそうそうそうそう、上でそっちゅう戦ってるから、ね、なんか下で、
下でも
なんかあの鍛えるための、なんかわからないけど
しか下でもそうだね。
そうそうそう、
地下闘技場っていうからにはちょっとなんかアングラな意味
ですもんね。ちょっと
練習用なん
ですか。そうそうそうそうそう、うん、でそこではあの、うん、どのジャンルでも戦っていい。
どのジャンルでも、
相撲の人と
相撲 VS なんかボクシング
とかでもいい。
ムエタイ VS みたいなプロレスみたいな格闘ゲームみたいなストリートファイター
確かにゴエモンとかいたな
ありがとうございます。安妻さんいきましょう、うん、両国国技館の地下には何があるでしょう、うん、土
それもね思いました
思ったんかい。だから なんで思ったんす
もうだってさ土どこに行くのって思うさ
じゃあ普段は地下に、
そうそうそう、うん、普段は地下に
収納してると
収納あんだけの土をやってでそら、
また相撲やるときに下から出す、うん、もうじゃあ最初から土だけにしとけば
いいそしたらこのライブの時にね、うん、みんな土の上で歌うから
土まみれになっちゃうみんな足元べちゃべちゃよ
、ね、それもちょっと考えた、うん、なんかちょっと今日気が合いますねみんなとちょっと気が合ってるぞ
皆さんと気が合うってみんなといいですね。では沖縄大好きさんいきましょう、うん、はい、両国帰国期間の地下には何があるでしょう、うん、地下労働施設、
労働施設か、
そこでビールを持ってキンキンに冷えて上がるっていう開示ですね。
いや今待って、出てきたあのシーンが出てきた藤原氏今新しいドラマに出てますからね、
新しいドラマやってますね、うん、今キンキンに冷えて上がるって言うってなんだなんで言わなきゃいけない義務的に藤原竜也さんが出てるドラマとか映画はもう間違いないですから、
ね、ああもうねなんかね
いやいいですね
いいですね、
行きましょうか、うん、沖縄大好きもう一回行こう、両国国技館の地下には一体何があるでしょう、うん、筋肉マンで有名なウルフマンによる相撲教室、うん
まあ、トレーニング的なね
さっきとね同じ発
想ですね、そうそうそうそうそうあいいですね、
ウルフマンって懐かしい、ウルフマン
なんかちょっと強そうですね、狼ウルフだから、
多分ウルフマンのモデルは千代の富士さんですよ、
うん、はいはい、お相撲やる人なんだ、じゃ
あそうそうそう、千代の富士の愛称がウルフだったんで、
へ
え、夜相撲教室
あいいな、教室だったら通いたい、
はい、これいいですよ俺好きですねこれ、両国国技館の地下には何があるでしょう、うん、安妻さん、力士たちが集まって熱発電所でっかい人たちが
集まった
ら熱が出る、うん、熱がこもるんで、うん、その熱を利用して発電するってい
やエコ、
僕もいけるんじゃないですか
みんなで
おしくらまんじゅうして
うわー、もうなんか絶対地下の方が過酷だね、
地熱が発生しますから地下なんでそれを利用して発電する、
やばい、
めっちゃエコ
すごい節約になってるはず
ただ暑いっすよ
暑いね、過酷だな
過酷な仕事では、うん、ということでございますけども、
はい、うん、ちょっと待って、うん、あでもな、
過酷です、
過酷ですか、うん、過酷でちょっとなんとなく今、うん、
そうですかね、
うん、
どうでしょう、
出てきたかも、
うん、安妻さんの答えもう一回紹介します、うんうん、両国国技館の地下には何があるでしょう、うん、小錦の家
住んでる
いや出勤先近いなじゃないわよ
いいの、
すぐに場所取り組めるなじゃないわよ遅刻するからここでいいかじゃないわけ地下に行ってい
いな、それいいですね、
そして数ある力士の中でなんで小錦なのっていう、
うん、ウクレレ
あそうです ね
ウクレレのね、
引退したら小錦ちゃんっていう形で NHK の日本語で遊ぼうに出てましたけど、
ね、出てましたね
いいですね小錦の、ね、うん、円楽さん行きましょう、
はいはいはい、
両国国技館の地下には何があるでしょう、うん、地下の近くに、うん、地下区ということで、どんだけマントルに近いところ、どんだけ掘り進めた
あ地下区
地下区変動の地下区、どんだけ掘り進めたんですか両国の地下を
やばい、なんかやってるなこれね、
マグマ溢れるでしょそこまで掘ったということで、うん、まあ、ヒントになる回答もいくつか紹介しましょうかね、はいはい、沖縄大好きさん、うん、両国航空会の地下には何があるでしょう、うん、安田優子さんの出張ちゃんこ鍋教室
ヒント
ヒントですかね。
へ
ー、どうでしょう。ということで、うん、あ、グレータマさんこんばんは。
はいはい、こんばんは。
両国国境の地下何があるでしょうという答えで、うんうん、力士の満員電車。力士の満員電車。
もうこれで移動してる。
じゅんじゅんさんも、両国国技館の地下何があるでしょう、うん、力士の風呂ありそうだな。
ありそうありそうだな。
ありそうですね。グレタマさんまたは闇鍋嬢じゃないわけ。はい、ということで、
うん、
そろそろミカさんお答えを頂戴したいと思います。はい、はい、では両国国技館の地下には一体何があるでしょう。
病院。
病院、
うん、
病院、
病院。
あ、
もうなんか、
はい、
やっぱり激しい戦いをするわけですから、
ぶつかり合いがね、うん、すごいですからね。
だから、うん、なんかがあったらすぐ対応できるように、うん、ちゃんと施設の整った病院が
ちゃんと
あるかもな。
すぐに、
うん、
あのもうエレベーターで下がってから
そうそう
集中治療室に運べるぐらい。
なんかちょっとでも病院
残念。正解はですね、焼き鳥工場。
は、
両国国技館の地下は実は焼き鳥工場になって
る。そうなの。
なんで焼き鳥なのかと言いますと、うん、鶏って2本足で立つじゃないですか。
はいはい、
手をつかずに立っている。
は、
相撲は手をついたら負けなので、
うん、
鶏って縁起のいい、
うん、
あの生き物なんです、
うん、
だから両国国技館の地下では焼き鳥を焼いていると。
そうなんだ。
いや、ジュンジュンさんも新しい回と面白いのは力士専用キャバクラとか。
みんなここで疲れを癒して。
はい、ということで本日はあのいい鶏肉の日でもあるので、
あ、そういうことね、
問題でございました。ということで、はい、ありがとうございます。では10月最後もお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、オリンジャブロードお届けしました。お相手は
劇団おじゃ前城美香と
ことぶきパンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
11巻もよろしくお願いします。